いらっしゃいませ、はるかのスムージーカフェへようこそ。
時刻は7時を回りました。はるかのスムージーカフェ、今日もオープンです。さあ今日は第4週目、浜松青年会議所の皆さんをお迎えしてお話をお伺いします。まずは浜松青年会議所パートナーシップ委員会委員長坪井拓也さんです。坪井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さらに焼けましたね。
あ、わかります、
わかります。
めっちゃ焼けたんですよ。
すごい焼け方ですよね、これ、はい、
すっごい焼いてきました。
焼いてきたんじゃなくて焼けちゃったんですよね。屋外作業で
もうはい、ちょっとバカンスじゃないですけど、うん、まあ外の遊びをしようと思って、はい、密にならないように、うん、で寝転がってたらすごい上げました。
寝転がっちゃった、は
い、寝転がってたらすごい上げましたね。やばいですよね。
いや、焼けました。私結構、はい、日焼けされた方今まで見ましたけど、はいはい、1位2位を競うくらいに。
マジですか。
焼けました。
そう、この全部なんですよ。
あ、じゃあいいじゃないですか。全身？
全身なんですよ。じゃないですよ。
あっていうね。そう。あっていうところは違うけど。
もう上半身とかはもう。
本当ですか。はい、やばいです。どこで焼けたんですか。
あの河原とかですね。
浜松市内。満喫しましたね。
そうですね。
ある意味ね。今日の番組メッセージテーマが、私の夏に足りないもの、まあ、例年と違う夏なので、はい、まあ、こんなことをしてたのに今年の夏いまいちこうね、うん、自分の中でなんというかこうピンボケしちゃった夏だったななんて思われてる方も、ぜひもう今年の夏足りなかったことを言い合って、まあ、今できることは今年中に、そして来年や再来年の楽しみにつなげていく場合は、それを楽しみにこれからの日々を、うんうん、潤いあるものにしていきましょうなんて言ってるんですけど、どうですか坪井さん自身は。
そうですね、いつもだったらやっぱりあの花火を、うん、
花火、
はい、いつも見に行くんですよ。だけど今年は、はい、一個もなかった。いや、中野町だったかな、ね、でも、ね、ほぼなかったじゃないですか、ね、
そういうね、気分に。
そう、あれはちょっと行きたかったんですけどね。
行きたかったですよね。ちょうどですね、22日土曜日にエール花火が上がったのご存知ですか。はい、花火業者や医療従事者などを応援するエール花火が22日の夜、28都県およそ60カ所で一斉に打ち上げられたんですけれども、静岡県内では湖西市の三園園歌さんが浜名湖、そして田畑演歌さん、こちら浜松市北区なんですけれども、南区の天竜川河口の西岸西でそれぞれ花火を打ち上げたんですよ。
はい、そうなんですね。
でこのエール花火なんですけれども、およそ2分間でスターマインや3号玉など65発が湖の上からこう打ち上げられたりしていたということで、偶然ご覧になった方がですね、もうこれぞ夏という感じでスカッとしたというふうに、まあ、先輩の話を聞くとね、医療関係者はコロナ対策で大変そうなので応援の花火はありがたいというふうに話されていたりですとか、田畑演歌さんはですね、大勢の人たちに花火を見てもらいたいけれども3密を避けるため打ち上げ場所を秘密にして、まあ、あげたと。でもこれもどかしかったんだけれども、このように打ち上げることができて花火師にとってもモチベーションを維持できて大変助かったなんていうね、話があるんですが、もう見たかったよっていう声とか、それからあげたかったよっていう声とか、もうこうなんていうんですか、密になるぐらい言い合いたいですよね。
は
い
は
い、
本当ですね。
ね、もう本当に思いをぶつけ合いたいっていう感じなんですが、でももしよかったらですね、結構これ。なんでしょうね、YouTube みたいなのにアップされてる方たちもいらっしゃるみたいなんですね。
そうなんですね。
はい、中日新聞さん、今日の、中日新聞、これは朝刊かな、今ディレクターが用意してくれたんですけれども、中日新聞さんの朝刊からですよね、はい、QR コードを読み取ると花火の動画が見られるという QR コードも新聞についていたりするので、中日新聞が、ね、もしあるよっていう方はこれでご覧になっていただけて、うんうんうん、うわこれだよっていう ね、 ですよね、気分になってい
ただける音とかがいいですよね。
そうで聞いて
ボーバカンさんがなんか内臓
内臓ですよね、この胸のあたり てくる感じね。
あれが欲しかったですね。
ね、ボーンの後のこの余韻のスッて消えてく感じとかね、花火見ないで ね、あの浴衣の女の子ちょっと見てみたりとか、あとビール飲んじゃったりとかして、
ね、
そう、あ、今見逃したとかって言ったりするあの感じとかね、うん、たまらないです ね
夏ですよね、あれ
本当。でも本当にね、まあ、今年はできなかったけれども、でも来年、再来年の希望でもありますので、
はい、
はい、坪井さんの、じゃあ私に足りなかったもの、花ということですね、はい、でもきっとね、青年会議所の皆さんたちはいろんなアイディアを出し合いながら、このコロナ禍の中の2020年もしくは21年という年を人を前向きに進んでいけるように皆さんで話し合われてるんじゃないかなっていうふうにも、
そうですね、
はい、思うんですけれども、はい、さあ今日のゲストの方ご紹介ください。
はい、本日のゲストはですね、はい、新入会員のお二人なんですけども、まずは前期新入会員の内俊一さん、
はい、
そして、後期新入会の高階沙織さんです。
はい、お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはでは前期新入会員の那智俊一さんからお話をお伺いしたいと思います。那智さん、はい、名字が非常に珍しいですよね。
そうですよね、
はい、
こっちの浜松の方は昔は多分うちの親戚ぐらいじゃないかなと思うんですよね。
ご自身はじゃ浜松出身で、
うん、あ、私はね浜松です
ね。へえ、代々遡っていくと、
あのひいおじいさんぐらいの時に、あの浜松に来た、
あ、そう
と聞いてますけど、
はい、じゃあもうでもね、うん、もう浜松が地元っ子。
そうですね、私自身はそうですね。もともとは藤枝とか八重洲とかに、多いんです。腰多いというか集中してある。
あ、そうなんですか。
名字らしいですね。
へえ、はい、じゃあそちらの方に行くと、あ、じゃあ親戚関係かもな、なんてね、そんなこともあったりするのかもしれないですよね。
そうですね、遠い親戚かもしれないですよね。
でもおそらく今日放送聞いてくださった方は、ラチさんのことも浜松でラチさんって聞いたら、あ、この方なんだなってもうインプットされたと思います。
今はね、なんか増えてるみたいなんですけど、
そうなんですね。
昔は、まあ、少なかったですよね。
そのラチさんが、この青年会議所、浜松青年会議所に入会されたきっかけって何だったんですか？
きっかけですか、まあ、私は職業が、県会議員をやってまして、はい、まあ、北区なんですけども、はい、先輩議員でも、まあ、中区の県会議員で山崎慎之介さんという、はい、まあ、議員がいまして、で、まあ、私ももうもちろん前々から青年会議所のことは存じておりまして、はい、まあ、いろいろ活動されているということは伺ってたんですけど、うん、まあ、その山崎さんからね、紹介されて君もどうだということ で、うん、
はい、
で興味持ちまして、でやっぱり我々がね、我々世代が頑張っていかないとこれからいけないので、はい、うん、まあ、ちょっとやってみようかなと、うん、そういう面も含めてですね、はい、それがきっかけです。
ああ、そうなんですね、はい、でもやっぱりこうお仕事との両立っていうのはどうですか？
あ、でもね、やっぱり、それぞれその、まあ、30代ぐらいの年代の方が何を思ってるのかっていう、はい、うん、その情報を仕入れるのにはぴったりなんですよね、はい、で、まあ、こういうことをやりたいんだけどっていうお手伝いもできると思うので、まあ、かなりマッチしてるんじゃないかなと、はい、思ってます。
もう前期新入会員ですので、もう入会してから半年以上ですよね。
いや、そうなんですけどね、はいはい、まあ、こういった、ね、コロナの状況があるので、はい、なかなか活動できてないというところも、ね、あるんですよね。だからね、また私も全然まだこう馴染んでないです、ね、
あ、まだ馴染んでないから。
そうそうそう、
いや、もう十分馴染んでるような。
いやいやいや、そんなことないですよ、
ね、雰囲気ですけれども、まだまだ、じゃあこれから、はい、
まあ、これからですね、うん、
実際にでもどうですか、この半年ちょっとの間で活動できたこととか何かありましたか？
いや、まだね、はい、特にないんですけど、
うん、
でもやっぱりこういった方々が、はい、まあ、いるんだなっていう、まずその触りの部分で、どういった活動をしているのかっていうのは、メールがバンバン来るので、うん、それで知りながらっていう感じですね、はいはい、
そうするとそれを見ながら逆にやってみたいこととか学んでみたいことって出てくるんじゃないかと思うんですが、ありますか？
そうです、うん、そうですね、うん、まあ、まあ、むしろ我々なんかが特殊な職業としてこう入ってるので、うん、
はい、
まあ、直結はしないんですけど、やっぱりこういったビジネスをやっていきたいとか、うん、まあ、コロナ禍で、まあ、飲食店の方なんかね、ちょっと手伝ってほしいよみたいなところが あって、まあ、こういった連携もこれからは必要なんだなと、はい、感じてまして、まあ、あの行政の方でもね、はい、もちろんお手伝いできることがあればどんどん取り入れていきたいなというふうに考えてますね。
あ、じゃあまさに、はい、あのご自身としては仕事と同じような感覚の中からこの浜松青年会議所の中でできることっていうのがいろいろ見つかりそうだなっていう感覚が。
そうですね、うん、へ、まあ、私もともとこの前 2年前はですね、はい、IT の技術者で20年やってたんですけど、そこの分野で、でまあ、浜松は、まあ、どちらかというと、ね、あの IT よりも製造業が多いんですけど、はい、まあそのまあ、IT をこうどうやってこの若手 の、ね、あの実業家の方々に使っていただけるかというところもやっていきたいなというふうに思ってます。
うん、そうですね、はい、今はもう本当に何でもオンラインということになってきている中で、やっぱりもう IT の導入っていうこととか、それからもう日常化っていうものは急速に求められてますよね。そうですね、うん、
あの基本になってるので、基本というか基盤に、ね、なってるので、うん、まあ、こうやったらいいんじゃないかなみたいな、ね、ことも教えてあげれればなと、はい、いうふうに思ってますけど。
じゃあ、まあ、力強いメンバーを得たっていうことですね、坪井さん。
はい、やばいですね今聞いててもうキョトンとしちゃいましたね。
新入会員にして、はい、こうね、
うん、なんかちっちゃくなっちゃいました。
ちっちゃくなっちゃいました。焼けてる場合じゃなかった
ね、寝、ね、そべってる場合じゃなかったので
いやでも、いろんな方がなんていうか、こう職業とか年齢とかを飛び越えて一つのつながりになっていけるっていうのが青年会議所の魅力でもありますよね。
はい、本当にそこ一番だと思いますし、それをね、思って入ってくれる方もすごい多いと思うので、うん、その声は、ね、みんな同じじゃないのかな。うん、そうですよ ね、
本当です。そして後期新入会員となりました、高階沙織さんです。よろしくお願いします。高階さんは後期ですので、7月に入会と、はい、いうことですよね。はい、もう本当にコロナ真っ只中でのこう入会ってことになったんですけれども、どういうふうにこう入会していた経緯とか、それからある意味ちょっと入会っていうこととか新しいことを始めづらい時期だったんじゃないかなっていうふうにも思うんですけれども、いかがですか？
そうですね、お仕事で出会って仲良くなった方のご主人が、ここの会員の方で、
はい、
自分が毎日こう進んでる気がしなかったんですよ。成長してるって気がしなかったので何かきっかけがないかなと思った時に声かけていただいたっていうのが大きかったんですけど、うん、逆にこうもどかしい時代だからこそやれることってあるんじゃないのかなっていうのが自分の中にありました。
普段はどんなお仕事されてるんですか？
保険の代理店をしているので営業なんですけど、人と会うこともすごく多かったので刺激があったにはあったんですけど、はい、やっぱ慣れてくると同じ輪の中にしかいなかったので、はい、新しい輪に入りたいなっていうのが大きかったです。
じゃあそのお知り合いになった方の旦那さんが勧めてくださって、はい、それならっていうふうにこう踏み切ったわけですね。
そうです、
うん、でそこからもうおよそ1ヶ月、もうすぐ2ヶ月になろうとしていますけれども、はい、新入会員の皆さんたちとこう集まる機会ってありました？
言えなかったので、うん、リモートでお会いしたんですけど、私子供を育てていてなかなかちょっと時間が取れなくて、はい、途中で退席してしまったんですけど、うん、なんか男性陣でワイワイとやってらっしゃったようです。
うん、中に女性の方たちはいらっしゃるんですか？
私一人ですね。
じゃあこう言ってんって感じですね。
そう言っていただけると嬉しいですけど。
でも青年会議所というのはその男性も女性も関係なく活動ができるっていうふうには聞いているんですけれども、うん、そういう感じはされてますか？はい、
そうですね、分け隔てなく仲良くしていただけるような感じだったのでやりやすいと思ってます。
今何人くらいですかね、新入会員の方。今年は2020年、
前期後期合わせて13人ですか？
13人。もう皆さんのこうお顔とかお名前とかというのはなんとなく頭に入ってきました。
大体の方は
ね、はい、おそらく例年でしたらこうメンバーの方たちが顔を合わせてそれこそちょっと飲んだりしながらとか食事をしながらっていうことができて、もっとねこう 時間を密に過ごして仲良くなっていくっていうことができたんだと思うんですけど、まあ、このコロナ禍の中で今オンラインっていうもので仲良くなっていく感じではあるのかなと思うんですが、そのメンバーたちでやれたらいいなとかって思うこととかありますか？
そうですね、バーベキューですかね。
バーベキューいいですね、
はい、お酒飲みながら
やりたいですね。お酒飲みながらね、バーベキューやりたいですよね、はい、本当13人だとちょっと集まっちゃってる感が出ちゃいますかね、出ちゃいますかね。そこになんかもし青年会議所とかって出ちゃうと活動が困っちゃうから、じゃあやっぱりバーベキューオンラインでなんかみんなでねオンライン、まあ、各自家でみたいにやっぱなっちゃうのかもしれないですが、でもどうですかね、あの例年と違う新入会員さんたちだからこそまたあの新しいこう難期っていう期になっていくのかなっていうふうにも思うんですけれども、どんな青年会議所での時間を送りたいですか？
とにかく楽しく、あと自分に厳しくは他人に甘くなので、うん、もうちょっと他人にも少し厳しくしてみようかなと
そうか、他人にも厳しくしながら
って、そうですね、
もうじゃあ指導していくというか引っ張っていく立場になるかもしれないですね。
こともできるようになれるように成長したいなと思います、
うん、でもどうでしょうかね、あの自分が前に進んでいる感じがまあしなかったってことをね初めおっしゃっていましたけれども、入ってみることによってまず一歩進んだわけじゃないですか、はい、日々の心の持ちようって変わりました？
そうですね、あのバッジをいただいたんですけど、その時から会員なんだなっていう気持ちになれたので、うん、あの出かける時もね変な服装できないなって少し思いました。
そういうことなんですね、まあ、まさにこれからの希望を持っての時間だと思うんですけれども、それでは高階さん、これからの抱負最後にお願いします。
そうですね、自分だけじゃなくて皆様の役に立つこととか成長できるようなお手伝いができればなと思ってます。
はい、そして拉致さんはいかがですか？
そうですね、あの先ほどもあのお話ししたんですけど、我々世代がねこれからあの浜松という町を背負っていかないといけないので、どうやっていくか、あのみんなで精一杯ね頑張ってやっていきたいなというふうに思ってます。
はい、はい、という新入会員のお二方のお話を伺いましたけれども、はい、坪井さんいかがですか？
はい、抱負も今、うん、あのどうしようどうしようみたいなことをさっき言ってたんですよ、うん、実は、うん、でちゃんと喋れたじゃないですか、うん、はい、あの僕だったら多分、まあ、頑張りますしか言えないと思うんですよね
だからめっちゃ坪井さんのいいとこですからね本当にね、だからみんな坪井さんのこと好きになるんだと思います。
ありがとうございます。
大好きです、大好きです、もういるだけでなんかこう楽しい感じするじゃないですか、はい、
そうですね、それ、あでも結構それ言われるんですよ、
う
ん、実は
そういう人すごい大切だと思います。
本当ですか、うん、あじゃあキャラこのままでいきます。
そうですよね、キャラ編しようと思ってたんですか？
いやなんかそうね、あのこのまんますよ、うん、あの素です、
素ですよね、はい、だからするのは色変だけにしてください、はい、本当に今後。
あそうか
ね、でも本当になんかこうまた新しいメンバーこういう状況の中でも一緒に何かをやってみようって志高く持ってくださる方が今13人っておっしゃいましたよね、はい、いらっしゃるっていうことが既存のメンバーの方にとってみると頑張らなきゃなっていう思いにもつながりますよね。
そういうことですよね、うん、何か、うん、このね、今年今年度もねなんかまだね大きく活動できてるわけじゃないですけども、やっぱせっかく入ってくれた新入会員の方たちに何か一つね、はい、入ってよかったなっていう、今年入ってよかったって思ってもらえるような何か事業が一個でできればまたいいかなと思ってます。
なんとか忘年会やりたいですね。
あ、やりたいですね。
やりたいですね、はい、新入会の方々が頑張らなきゃいけない、うん、あの忘年会
やりたいですね。
プレッシャーを与えるわけじゃないですけれどもなんとかコロナをね、うん、あのまあ、抑え込んでというか、
そうですね、
うん、いいそういうイベントって言いたいですけれども、うんうん、恒例行事ができるようになってもらいたいなと思います、うん、はい、ということでまず前半は新入会員のお二方、前期新入会員の拉致俊介さんと後期新入会員高階沙織さんにお話を伺いしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
それではここでリクエスト曲をお届けしたいと思います。坪井さんご紹介ください。
はい、リクエスト曲はオフィシャルヒゲダンディズムの、ラフタ。
FM ハロープラスよではるかのスムージーカフェをお届けしたのは本日のリクエスト曲オフィシャルヒゲダンディズムでラフターでした。坪井さん、
かわい
い、いい曲ですね。
ですよね。
ねえ、なんかこう力が湧いてくる感じがします。はい、で先ほどですね、私あのラチさんのお名前をラチ俊介さんというふうにお伝えしてしまったところがあったようで、はいはい、ラチ俊一さんです。大変失礼いたしました。さあ後半のゲストの方をお迎えしてお話を進めていきたいと思います。坪井さんご紹介ください。
はい、後半のゲストはですね、私の委員会の副委員長であります近藤陽介くんです。
はい、近藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パートナーシップ委員会からじゃあお二人ということですけれども、もしかしたらパートナーシップ委員会の何か事業に関わることですか。
さすが、さすがです。ご存知、その通りです。
はい、何でしょうか。
ちょっと先月にも少しお話しさせていただいたんですけれども、8月10日から、8月25日明日ですね、まで行われます、イデオアイディアマン、お絵かきコンテストという事業をいます。
はい、
この事業ですね、浜松市に住む小学生1年生から6年生を対象に、暮らしてみたい未来の街ということで、そのテーマに絵を描いていただくという事業なんですけども、このコロナ禍の中でなかなか自粛自粛と言われて、夏休みも短縮されてなかなか外に出ることが少ない、機会が出るない中で、じゃあ子どもたちがね成長する機会が一体どこにあるのかなっていうところで、じゃあ少しでもその子どもたち の可能性だとか想像力だとか、そういうところを成長してほしいなと思いを込めて、今回この授業開催させていただきました。
はい、前回お話をお伺いした時に書きやすいように確かはがきでって言われてますよ ね、
はい、大きいと、やっぱり宿題じゃないですけど、手つけれないかなっていうのもあったので、はがき、ちっちゃいんだからすぐ書いちゃうと思うんですよね。なので、僕たちもそれ、そこは考えて、はがきにさせていただいたんですけども、やはりそうですね、今ちょっと何枚か実はもう来てるんですけども、何枚かじゃない、
何十枚
来てますけども、やはり、はがきははがきで、ちょうどよかったのかなと思うのが、いっぱいに書いてもらえるんですけど、そのいっぱい、はがき、サイズだからこそこの絵が描けたなっていうような、みんなそんな感じで書いてきてくれるので、はがきにしたのが良かったかなって。
あ、そうなんですね、
思ってます僕は。
ちょっとどんなアイディアがこう出てきてるのか、雰囲気だけでも
そうですね、やっぱ皆さん自分が行ったことないところとかを想像したりする子が多いので、やっぱ宇宙とか、
宇宙とか、
だったりとか、そうす、これは有名ですね、お菓子とか。
お菓子ね。なるほどね。
宇宙、お菓子、海の中とか、いろいろありますね。
そうなんですね、いや、どんな絵が描かれてるんだろう。
そう、すごい、でも見ると、すごい想像が豊かだなと思うし、自分たちのことだけを描いてる子ってそんなにないんですよ。なんか例えばその宇宙の絵を描いた子も、動物とかの絵もちゃんと描いてくるんですよね。なんで、そう、自分たちだけそこに住んでるとか、自分たちだけの町じゃなくて、なんか他の動物だとか、全然知らない、そうですね、ロボットだとか、もうそういうのも全部ここに入ってて、子供たちはすごい純粋だなというか、このまま思いを描いてくれてるなっていうのはすごい感じましたね。
というか私たちがこの地球上で自分たちだけじゃないっていうことを子どもさんたちの方がもっとこう、なんていうか当たり前のように感じているのかもしれないですね。
そうですよね。今回届いた絵見て、そこすごく思ったんで、
大人になればなるほどこう自分の利益追求型みたいに、
すごくそうね、なりがちか
もしれない。なんかなので、そういうものを見ることによって 大人もちょっとこう、うんうん、あそうだこういう視点だったなっていうことに気づかされるんでしょうね。
あれすごいぶっときましたね。まだ
なんかもっと具体的に見たり聞いたりしてみたいっていう気持ちもあるんですけど、でもイデアアイデアマンは今ね募集中なの で、
募集中です、はい、
まだね公にはできないんですよね、はい、
まだ発表はできないです。
まだできないというのも実は明日までなんですね、
はい、明日までございます、はい、
こちらの方をじゃあ近藤さんご紹介ください。
はい、明日までに送っていただければまだ間に合いますので、はい、今日、うん、ぜひこの聞いて書いていただいて、うん、はがきに明日までにポストに入れていただければまだまだぜひぜひ募集しておりますの で、はい、でなんと豪華景品がございますので、う
ん、
はい、
何でしょう。
一応一番いい商品といいますか、はい、景品が iPad、
お、
はい、
今もう求められてます、ね、
はい。でこれうまさとかではなくて、はい、アイディアなので、はい、その絵が下手というか、はい、そういう意味では皆様がチャンスがあると言いますか、う
ん、
はい、
なので絵の中にじゃ説明とか書いてもいいってことですか。
そうですね、絵だけの方がいいんですけど、うん、まあ、絵の中でこう想像性豊かにこう感じさせていただければ、うんうん、僕らも、はい、
なるほど。じゃ
そうです、
メインはやっぱもう絵画という、まあ、絵ってことになるんですけど、はい、絵の上手い下手を競うものではなく、はい、アイディアを出し合って
そうです、ね、
面白いと感じさせてもらいたいってことですね、はいはいはい。今小学1年生から6年生を対象に募集をしています。こちら25日、明日までが募集期間、はがきなので、
はい、
明日投函でもいいってことですか。
そうですね、明日に入れていただければ大丈夫なので、
はいはいはい、では25日の消印有効ということになっています。ぜひ暮らしてみたい未来の街、皆さんの思いをその絵に描いてみてください。小学1年生から小学6年生が対象となっています。さあそれではじゃあ書きましたよ、どこに送ったらいいですか。
そうですね、浜松青年会議所に送っていただければ、
はい
はい、
浜松青年会議所までお送りいただきたいと思います。こちら、送り先の住所などにつきましてはホームページなどをご覧いただくこともできますし、はい、今口頭でも教えていただけますか。
はい、
はい
はい、静岡県浜松市中区東井場 1-3-1 グランドホテル浜松内、
はい
はい、
浜松市中区東場 1-3-1 グランドホテル内となっています。浜松青年会議所までお送りください、
はい、あとパートナーシップ委員会まで入れていただけると、
はいはい、より分かりやすいということですね、はい、パートナーシップ委員会と入れていただきたいということです、はい、またお送りになられる方はご自身の住所とお名前、
そうですね、
学年とかですね、
はいはい、名前ペンネームでも大丈夫なんですけど、年齢と、はい、小学何年生というところと住所とお電話番号ですね、はい、はい、入れていただければ、はい、
こちら、審査や結果発表みたいなものはどのように進んでいくんでしょうか。
これですね、
はい、
実はですね、あの浜松あの芸術大学、
はいはい、
あじゃないですか、文
芸大、
はい、文芸大、はい、あそこの、もう言っていいのかな、峰先生っていう方が、
はい、
教授の方でいるんですけども、はい、その方と学生さんをちょっとお呼びして、
はい、
まあ、僕も含めて、峰先生にアドバイスをもらいながら審査、はい、でして、決定していくんですけども、うん、それが、ですね、28日、
もうすぐですね。
そうなんですよ、
はいはい、
25日決心有効、
はい、
まあ、26、27と、まあ、ここまで待ってなんですけども、はい、まあ、そして28日に、はい、まずは審査します、はい、で決定はですね、今月末
8月31日
に、浜松あと青年会議所の公式ホームページ内にですね、
はい、
結果発表として、はい、作品とお名前、うん、まあ、ペンネームですね、
はい、
載せさせていただきます。最優秀賞が、
はい、
優秀賞、はい、まあ、ちょっとそこでさっき言ったようにですね、 iPad が、まあ、優秀賞なんですけども、最優秀賞が iPad、優秀賞になってくると色鉛筆だとか、画用紙だとか、
はいはい、
その他あと まあ、図書カードの500円分
もいいですね、はい、
あるので、はい、そうですね、応募された方は、うん、ホームページちょっと30時に見ていただいて、はい、うん、確認してもらえればと思います。
わかりました。全員のものがこうネットにアップされたりとか、なんか見る機会みたいなのは、
うん、本当はね、そこやりたいんです。でただちょっとホームページ内で、はい、とりあえず発表、うん、結果発表としてはやはり、まあ
優秀賞、
うん、優秀賞だとかっていうところの賞の入賞された方の景品を載せますけど、はい、作品を、まあ、ちょっとゆくゆく僕たちの方で、はい、せっかくいろんなアイデア出ますので、ちょっとどこかしらで載せさせていただきたいかなっていうのも考えております。
それがもしかしたらある企業さんのね、
そうなんですよ、
何かにつながっていくかもしれないですもんね。
はい、そしたらすごいことだと思うし、
そうです、そうですよね、うん、子どもさんだからこそ出してくれたアイディア、大人が気づかないようなものっていうのが、うん、また一緒になって未来を作っていくんだろうなと思うと、それもワクワクするところです。ぜひまたそういったところが決まってきましたら教えていただきたいと思います、ね、それでは8月31日ぜひ大人の皆さんはどんなものが、最優秀賞などに選ばれるのか、公式ホームページからご覧になってみてください。ということで、この時間は浜松青年会議所からパートナーシップ委員会副委員長の近藤陽介さんをお迎えしてお話をお伺いしました。本日のコーディネーターは委員長の坪井拓也さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、
はるかのスムージーカフェでした。